皆さんこんにちは、オーツリーの天沢です。
スターシステムの稲葉です。
よろしくお願いします。
お願いします。
稲葉さん、僕先週の金土にして名古屋に行っていて、まあ、連絡ちょ直前だったんですけども、したと思うんですけど、今日はもう名古屋いますみたいな形で、はい、でも全然返信来なくて、もうちょっと今日ポッドキャストまあいろいろ配信いろいろさせていただいてるのに返信来ないの寂しいなと思ってたんですけど稲葉さん何されてたんですか、ちなみに。
はい、普段連絡が取れない息子さんが帰ってきまして、キャンプ行ってたんですよね。もう3年ぶりで、まあ、大学受験とかもあって行けなかったんで、
はいはいはい、
まあ、久々にちょっとキャンプ行こうっつって、台風前だったんですけど行けるかなと思ったんですけど、まあ、無理やり行ってしまってですね、
はいはい、
岐阜県の下呂市マゼっていう場所がありまして、
マゼ、
はい、で前々からネットで見てたんですけど、電波がないですと電話がつながりませんっていう場所に、そうなんです、そのある山をトンネルを越えると、
はい、
電話もつながらないんですよ。で台風来てるからどうなるのかなみたいな、帰ったらなんか家がなくなってたとか大丈夫かなみたいな感じだったんですけどじゃあ本当にデジタルデトックスができて、
はいはい、
なんでもうなまあまあいいかと、連絡なくてもいいかみたいになっちゃうんですよね、
うん、
で温泉行った時にちらっと見ただけで、でもやる気がなくてもうすいませんっていう感じでお風呂がまた出たもの戻って、もう連絡が取れなくなってしまってすいませんでした。まあ今後気をつけます
いやそんな別になんかそんなすごいリフレッシュされて来られたという認識では
い、
じゃあよろしくお願いいたします。本日ですね、お越しいただいたゲストです、合同会社ワンビマーケティング代表の星野さんに来ていただいております。星野さんはですね、マーケティングコンサルをメインとした事業を手掛けられており、まあ今シフト AI って AI 業界ではですね、有名ないろんなところから声を聞くんですけれども、そういったまあコミュニティのマネージャーをされているような、そういった方が来ていただいております。じゃあ改めまして星野さん、よろしくお願いいたします。
はい、星野です、よろしくお願いします。
お願いします。星野さん、僕何回か
はい、
最初どこで出会いましたっけ、誰かから紹介もらった形でしたっけ。
僕がやってる C 社会ですね。
あ、そうですよね、
そこですね、は
いはい、いやそれこそ C 社会で、お、すごい、なんかそのアメリカンヒッピースタイルっていうんですか
そうですね、アメリカンヒッピースタイル70年代って感じのスタイルですね、
はい、今日ポッドキャストで本当にもう悔しいんですけども、その星野さん、まあ、いつも通りっていつも通り僕見慣れてしまったんですけど、
まあ清掃ですね、でも今日は割と清掃です
もうハットとゴローズみたいな
インディアンジュエリーですね、
インディアンジュエリーをつけてらっしゃって、でそれでもう太めのデニムとインディアンブーツと
そうですね、
本当にポッドキャストで届けられなくて悔しいんですけども
情報量がね、
情報量がもうすごい多くてはい、すごい僕は見慣れてしまったっていうのもあるんですけど、ぜひ届けたかった部分があるんですけれども、ずっと星野さん来ていただいております。新社会でですね、はい、出会ってですね、いろいろそれこそ服装もしっかり、いろんなところ、経歴も含めて気になるところだったりとか、あるんですけれども、改めてちょっと深掘らせてくださいというところで、はい、星野さんの経歴も簡単に、もうそろそろ生まれてからでもいいですし、はい、大学時代からでもいいので、
はい、
じゃあ大学時代からしましょうか。
はい、
はい、お願いしてもいいですか。
はい、改めてよろしくお願いします。星野です、はい。僕の経歴なんですけど、大学は早稲田大学というところに通ってまして、4年間、はい、僕見た目はなんかバンドやってるだろうみたいな、結構よく言われる見た目してるんですけど、はい、しっかりめに合唱4年間やってました、はい、合唱でパートはベースの一番低いところですね。
シャウトしてたわけじゃない
と。シャウトはしてなくてむしろベルカント商法とか、
ね、
あーってやつですねビブラート聞かせる系の感じで、ちょっとね4年間頑張ってて、もともと大学の時になんかインターンで、今上場してる次元っていうところの子会社で、
平尾嬢さんの、
そうですね、平尾嬢さんのとこでずっと1年ぐらいですかね、オンドメディアを作ってて、はい、でなんか CXO みたいな立場にもならせていただいて、でそこから何社か、多分3社ぐらいですかね、オンドメディアでインターンを経て、
はい、
そこから新橋の方にある会社に内定をもらったんですけど、広告代理店の大きいところですね、はい、で内定を蹴って、でオンドメディアやってたので、なんか起業のタイミングをもらって、はい、で起業して、でオンドメディアが、途中までうまくいったんですけど、ちょっと頓挫して、
はい、
売却して並行して、当時が社員僕しかいなかったんですけど、
はい、
ちっちゃい スタートアップの創業メンバーやって、そこからオウンドメディアでずっと2年ぐらいですかね、やって、ある程度成果出して、その後に、アドアフィで日本一の会社があって、そこの子会社でマーケの講座3ヶ月受けて、その後に D2C、要は単品通販ですね。ネット通販の会社でマーケターをやって、その後にフリーランスで独立しまして、マーケのコンサル、オンドメディアのコンサルみたいなメインにやって、で、今、独立して、そのシフト AI っていう AI のコミュニティでマネージャーをやっていって、あとはオンドメディアとかをやってるっていう感じですね。ちょっとざっくりしてますが、
すごい情報量が多くて、大学時のインターンのところから、ぜひお伺いしてみたい部分もあるんですけど、どうですか、なんか、井上さん、星野さんに。
いや、無限にいろいろ聞いてみたい。
ぜひぜひです。
まずサラリーマン経て、
はい。
独立するっていうところまで、きっと何人かの方と携わったりとか、いろんな会社を、転職っていうのかな、
そうですね。
されたりして、そこら辺のなんか、気持ちのきっかけなのか、しょうがなしにそうなったのかっていうのは、少し触れてもらえると嬉しいなと思うんですけど。
ありがとうございます。はい、それで言うと、気持ちのきっかけとしょうがなしのきっかけ、二つあるんですよね。その最初の転職が、もともと、スタートアップで働いてたんですけど、最初はもう僕一人でゴリッといろいろやらせてもらって、経験積ませてもらったんですけど、やっぱり僕がそんなに大きい組織の中で働くっていうのが向いてないなっていうのが分かっちゃったんですよね。っていうのも僕が、しっかりめに発達障害を持っていて、
はい、
ADHD とアスペで、診断をもらってるんですけども、やっぱりとなると大きい組織の中にいると、やっぱり気持ちなさというか、働く、時に不都合が生じてしまうんですよね。それで、やっぱり自分でそのチームで何かするってもちろんそうなんですけど、なんか少人数でやりたいなっていうのがあったので、一個はその組織が大きくなったタイミングでちょっとやめようっていうところですかね。あとはシンプルにその業務が向かなくてクビになったみたいのもあります。得て増えてがすごいある人間
で。尖ってるわけですね。
そうなんですよ。めちゃめちゃ尖ってるんだなと思います。はい、
そうですね。
なるほどね。先ほどちょっといくつか言葉が出てきたんですけど、アドアフィとか D2C とかっていう、いわゆるデジタルとマーケティングっていう分野には、もともとすごく興味がおありで、そこ詰めていこうっていうのは、もともとからあって、今もずっとおありなんですよね。
そうですね。マーケっていうものに対して、ずっと興味は持ってましたね。
これ主にですね、若い方だったりとか、特に学生の方も聞いていたりとかされてですね、面白かったら、星野さんにとってマーケティングって何ですか？
はいはい、ありがとうございます。すごい抽象的に言うと、マーケティングって人の感情を動かすこと、その対価としてお金をもらうこと、あとは需要と供給を一致させることみたいな感じで、いろいろマーケって定義はあるんですけども、ただビジネスの本質かなとは思ってます。例えば、営業とか、例えばエンジニアリングとかもそうですね、とかもそのマーケにおいてリサーチ、コンセプト、コミュニケーションって分かれてて、どう売るか、ハウトゥーバイの売り方の一つなんですね。営業だったらコミュニケーションの中の一つとして、していて、でじゃあその中でクリエイティブを作るとなると、その時に必要なのが、エンジニアさんだったりデザイナーさんだったりするので、基本的にコミュニケーションの部分なんですよね。なのでマーケってさっきも言った通りなんですけど、リサーチ、コンセプト、コミュニケーションっていう風にはなっていて、需要と供給をつなぐっていうところの大元ではあるので、ビジネスの本質っていうこともできるかなと。なのでつまりはマーケさえできれば何でも売れるよと、極論なんですけど、でもそれは間違いないかなと思ってます。
いや、どうですか、なんか稲葉さん、マーケティングっていうそれこそ言葉でその近寄ってくる人とか、正直大丈夫みたいな感じだったか、ちょっとやや世代によっては抵抗感があったりしないですか？なんか
そうですね、経営者団体とかの集まりとかに行くと、どっちか言うとそのデジタルマーケティングっていう商売を掲げてる方だと、なんかこう営業にすごい偏ってて、なんか営業オラオラ系の会社みたいなそういう意味があったりとか、今でも星野さんの話聞くと、なんか右脳と左脳両方ちゃんとうまいこと使って、こう分析設計して、で自分たちの計画を立案したりとかで、実行して、その多分ですけど結果を見ながらさらにもう一回設計をしていくっていうのを一心回せていくような、そういうこう一連の流れをきちんとですね、こうコントロールしていくビジネスなんだなっていうふうにちょっと思ったんですよ。だけどそのそこのなんかこう線引きっていうんですかね、
まあ、若い人たちに、まあ、一言で言うと、そのデジタルマーケティングやってる会社ですっていうところの線引き、うんうん、どういうふうに旗から見たら、それをイメージさせられるかとか、自分たちでその見分けられるかっていう、なんかコツみたいなのあるんですかね。
そうですね。それで言うと、一つあるかなとは思ってますと。で、先ほどもおっしゃっていただいたように、マーケティングって右脳と左脳をめちゃめちゃ使うんですよね。はい、で、左脳寄りになっちゃうとコンサルタントで、で、右脳寄りになりすぎちゃうとアーティスト。で、そんな真ん中がマーケターっていう感じなんですけど、はい、先ほど話にもあった通り、世の中のうちデジタルマーケティングやってるんだぞっていう会社さんって、はい、大体左脳偏重だったりするか、もう営業会社だったりはするんですよね。で、実際にそのどんな感じで仕事してるかっていうと、もう例えば広告運用します、でクリエイティブをテキストと画像とりあえずなんか繰り返しいろいろ PDCA 回して最適解見つけていくとか、あとは SNS の運用だったら、まあクリエイティブ作って運用してちょっとロアス見ていろいろ変えたりとかしていくっていう感じで、そうだと思うんですけど、ただそれってあんまり右脳が生きてないんですよね。で、例えばもっと例えば運用するっていうのももちろん大事なんですけど、そのデジマって言ってる会社は運用に特化してて、それ以外何もやりませんよっていう会社多くて、それはなんかあの周りの評判とかネットの評判見たら結構分かったりとか、あとサイト見ても結構分かったりはします。
で、運用に特化してるんだ。
そうですね、運用に特化しちゃってて、運用する商品とか、インフルエンサーとかの人で、そのコアコンピタンスって言うんですけど、他と比べた時の独自の強みとか、その商品とか人とかがその需要に果たして合ってるかっていうところを探ってコンセプト作んなきゃいけないのに、そこがないがしろにされちゃってるみたいな、
はい、
なんかそのテクニカルなところに全振りしちゃってる、ファンダメンタルが全くなってないっていう会社が多いかなと、思います。
確かに分かりやすいですね、それ。
ありがとうございます。そんな感じはすごくしますね。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度、事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
聞いていただいている方、マーケティング勉強したいって思ってる人とか、マーケティングって何ぞやっていうところを先説明いただいたと思うんですけど、じゃあちゃんとそれこそそのテクニカルな部分に、ファンダメンタルな説明をぜひ僕らしたいなっていう部分があって、そもそもなんか何から始め、星野さんがマーケティング知識ゼロだとしたら、何から勉強を始めますか？
そうですね、僕がマーケティングの知識ゼロっていう状態からだとしたら、まず、まあ、本読むかなと思いますね。で、本読むんですけど、その本のチョイスの仕方とかに僕は結構こだわるかなと思います、例えばマーケティングっていうワードを知ってるので、まあ、それだけしか逆に知らない。じゃあ、マーケティングの知識をその学問として知らなきゃいけないので、例えば最初だったらそのコトラーとか、そういうなんか学者が書いてるような本を読んで、マーケティング学問としてマーケティングを理解する。あとはもう一個はその刀の森岡さんとか、ま
あ
そういう有名な方が書いて、で、あのアマゾンレビューもめちゃめちゃなんか数百とかついてるような本は、まあ明らかにまあ名著ではあるし、 Google で検索してもマーケおすすめ本って検索しても、大体どのサイトが一番上に取り上げたりとかするんで、まあそういうなんか普遍的にいい本は読んで、まあということはなんか普遍的にいい本って基本的にその書いてあることが本質的っていうふうに言い換えられるんで、僕もいろいろそのマーケはノウハウは結構体系化してるつもりであるんですけど、例えばそのフィールドワーク的に、あ、今はタリーズにいるけど、これスタバとベローチェ同じコーヒーチェーンだけど、どう需要が違ってどういうターゲットに指していくんだろうみたいな考えるっていう思考の訓練をするかなと思いますね。
例えばスーパーとかでもそのターゲット顧客って明らかに違いますよね。
そうですね、全然違うと思いますね。
じゃあまとめると、まあ、それこ そ, そのマーケティング古書と呼ばれるようなものを読み、まあその Amazon で、まあそのまあ今最近出てきたような本古書ではないかもしれないけども、あのまあ評価が高くて、まあその読むというのと、あとは実際それをそのまあ 常に BGM 回すわけじゃないですけども、フィードワークだったりか、実際にその自分の目で見てちゃんと考えるっていうプロセスを回す、なんかそれが重要かなっていう形です、
ね、そうですね、まあそことあとは本に書いてあることをで実際にその実践できそうなものがあれば、はい、もう常に実践するっていう、
はい、
まあ、そこの回数積むって感じですかね。
ちなみに星野さんがじゃあ今学生だとして、
はい、
学生に戻った時に就職しますで、はい、今そのマーケティングの知識がある状態で、はい、じゃあ自分のそのマーケティング実務経験を学びたいってなった時にどういう軸でそれこそ企業とか選んだりしますか、なんかどこから情報を得たりとかして仮説を立てますか。
そうですね、はい、それで言うとまあどこから情報を得るのかっていうところなんですけど、はい、そうですね、でも基本ウェブとかになるのかなと思います。
ウェブから、はい、
ウェブとあとはまあ SNS とかですかね、まあ、YouTube とか、はい、まあなんかあのキャリア系の SNS、まあ、ユートラストとか、
はい、
まあいろいろあるかなと思うんですけど、
はい、
まああとはなんだろうな、それこそ増田さんが元言ったスローガンとか、
ああのそうそう、インターンさせていただいてました
ですよね、はい、そこのメディアとか見たり、はい、そうするとやっぱりあこの会社このなんか商品とかプロダクトを持ってこの1年どれだけ伸びてるとか分かるんで、はい、大体伸びてる会社ってマーケが強いですよね、うん、シンプルにそのものがいいっていうのもあると思うんですけど、うん、そのシンプルにものがいいものをちゃんと正しく届けられてるってとこなので、うんうんうん、まあ、そこにいればそのマーケの力鍛えられるんじゃないかっていうところを僕は見ますね、はい、まあ、それでなんだろうな、組織がその多すぎない方がまあ裁量も多かったりするので、
はい、
まあ、その人数少人数制でちゃんとその事業も伸びてるっていう会社に、まあ、僕は行こうかなと思うので、はい、そこはアンテナ張ろうかなっていう、
はい、僕からいいですか。
はい、
お願いします。
なんかその若い方が、まあ、まさにこのマーケターになりたいっていう。だけど、まあ、例えばアカデミックなものを勉強して、それから就職したいなって思っても、はい、なかなかそこのそのマーケターになれる人って少ないじゃないですか。
そうですね。
で、先ほど星野さんに言われたように、まあ、ちょっと実践をしてみて、
はいはい。
まあ、成功を遂げるとか、そういう経験がつけば、
うんうんうん、
ひょっとしたらその面接とか、まあ、就職活動の中でうまく、こう、光るものがあって、
うんうんうん、
採用に至るっていうところまで行くのかなと思うんですけど、なんかおすすめの実践ってなんかないですかね。
そうですね、おすすめの実践経験で言うと僕だったらインターンは最強かなと思いますね。
インターン、
はい、インターンは逆にそのまあ僕がインターンしたのが、まあ、コロナ前ではあったので、うんうん、そんなに今はあの僕の当時はそんなにやってる人はいなかったんですけど、
はい、何年前ぐらいでしたっけインターン始めたの。
僕が2015年とかかなと思いますね、
はい、大学卒業されたのがいつでした。
17年の9月なの で、ね、
大学3年生。
そうですね、3年生の後半ぐらいかなと思います、はい、で今はコロナ禍でそのまあ大学生がまあ、ちょっと前コロナ禍でしたけどキャンパスに行けなくて授業がオンラインになってみたいなで就職するとき何も強みないからインターンしてるみたいなムーブが、ね、はい、あったかなと思うんですけど、でも結局それめちゃめちゃ大事かなと思っていて、うん、僕もまあ本とかで最初マーケ興味持って大学の図書館とかで本読み漁ったりとかして、で実際にそれをマーケティングのインターンをやっていて、まあ、そこで実践してみたいなのがあって、それでなんかその学んだことを実際に活かすみたいな、やっぱりその本買っただけじゃ大学受かった気になってるだけ大学受からないんで、
はい、
やっぱりそこは実践しないとダメで、その実践するいい機会が、まあ、僕はインターンだったのかなと思っていて、
うん、素晴らしい。
なのでインターンですね。
あとはよくそのマーケティングでうまくやってる人ってインスタが、はい、フォロワーが3万人いたりとか、
あ結構多いですよね。
ああいうのも、まあ、一つ の、 そのデジタルマーケティングの成功事例なのかなって思うんですけど、はい、そういうのは割とこう、はい、採用側からすると魅力ある人に見えるんでしょうか。
あ、そうですね、うん、結論見えると思います、うん、っていうのもそれだけフォローがあるっていうことは影響力があるっていうことですし、うんうんうん、まあ、その影響力をつけるには、まあ、自分を正しく認識して自分の強み弱みを、まあ、ちゃんと言語化した上で適切な伝え方でその自分の強みとかをちゃんと伝えられてるっていう結果がそのフォロワー数だと思うので、
はいはいはい、
まあ、かなり魅力的かなとは思います。
なんかSNS もやっぱりある程度のアルゴリズム理解しないとそれできないですもんね、
うんう
ん
う
ん、
そうですね、
うん、ありがとうございます。
なるほどですね。まあ、インターンを、まあ、これからもしかすると、まあ、大学生でも始めてますよね、それか、まあ、これから始めようとしてる人とか、うんうんうん、まあ、いると思うんですけれども、インターンをなんかそのやるって上でなんかずっと同じ 職場で投げた方がいいのか、それこそ何個か、それこそ経験されてると思うんですけれども、なんかもしも星野さんが学生に戻って、まあ、社会人インターンでもあるかもしれないですけど、そのインターンをまず選ぶっていうその思った時に、なんかどういう戦略でどういうステップをその身につけますか、星野さんだったら。
ありがとうございます。それで言うとですね、多分、まあ、僕も大学生当時だと、
はい、
漠然とマーケに興味があって実践積みたいぐらいかなと思いますし、はい、多分今でもそうなるかなと思うんですけど、僕だったらそのファンダメンタルなマーケと、はい、まあ、テクニカルなマーケ両方学べる環境がいいなと思っていて、う
ん、ちょっとファンダメンタルのですね説明をちょっと、はい、何回かさっきから言葉出てきてるんですけれども、ちょっと改めてしていただいてます。ファンダメンタル
テクニカル
の違いを、はい、すいません
すいません、ちょっと難しい言葉が出ちゃって恐縮ですが、ファンダメンタルっていうのはですね、要はマーケティングのすごい基礎的な部分の、まあ、本質って言ってもいいかなっていう部分になります。それに対してテクニカルっていうところは主にその戦術ですね。テクニカルが、まあ、戦略とか基本みたいな分類されるかなと思うんですけど、うんうんうん、テクニカルは例えばマーケティングにおいて、まあ、SEO とか、
はい、
広告運用だとか、
うんうん、
まあ、あとはアドネットワークだとか、まあ、いろいろあるんですけど、
はい、
そういうなんかテクニックのこと簡単に言うとですね、
はい、うん、ファンダメンタルの方で取り上げられるものって、はい、例えばどういうものがあったりするんですか。どのフレームワークでもいいですし、どういうものがあったりするんですか。
は
い
は
い、
ファンダメンタルのところに関してはもうマーケの根本的なところにはなってくるんですけども、うん、もう基本そうですね、もう右脳と左脳の使い方、まあ、右脳と左脳をうまく駆使して、例えば、うん、そのコンセプトを設計するときに、まあ、うまく使うんですけど、はい、まあ、その時にフレームワークだと、まあ、マーケ学んでる人は分かるかもしれないですけど、なんか 4P だとか 3C だとか結構いろいろあって、
うんうんうん、
それも、まあ、マーケティングにおいてはかなり上流な作業になってくるの で、
ね、
はい、まあ、リサーチコンセプト、
うんうん、
ところですよね。なので、まあ、基本そこら辺がでもあれですね、どう売るかっていうところの前段階にはなるので、
はい、
まあ、基本的なところ、まあ、そこに結構まあ、フレームワーク使ったりだとか、
はい、
まあ、あとはそうですね、ペルソナ設計もどうやったらインサイトをキャッチアップできるかみたいなところはいろいろ方法あります。実際に競合を調べたり、まあ、競合の店舗に行ってその店舗にいる人がどうやって購買行動するのかとか見たりだとか、結構いろいろあります。めっちゃ語れますこれ、
はいはい、いやもうそうでもそれだけでもすごいバーってもういい指定の部分がありましたね。まあ要はあれですかね、その価値 の、
はい、
その需要と供給、まあ、それこそもうまく、まあ、価値交換するといいます
か、はいはい、
まあ、つなぎ、かつそれをまあつなぐ上で、まあ、なんか誰に対して、まあ、そのどのようなコンセプトで、
はいはいはい、
どのような形でっていうところの本当に基礎の基礎を固めるっていう、
う
んうん、まあ、プロセスが、まあ、ある意味ファンダメンタルで、
それ
をまあどのようにところのハウをそのかなり細かくまあ分けて、
うんうんうん、
考えていくっていうのが、まあ、そういったテクニカルの部分、まあ、そういった認識であってますか。
そうですね。なので、はい、まあ、一番大事なのはファンダメンタルではあるんですけども、はい、とはいえ、まあ、SEO だったら SEO 独特のアルゴリズムがあったりとか、はい、まあ、インスタとハッシュタグの入れ方とかいろいろあったりはして、それができないと、まあ、うまくいかないところもあるので、はい、ファンダメンタルのところとテクニカルのところ両方学べるように、
はい、
まあ、いろいろ会社とか見てインターンとか決めるかなとか、
はいはい、それはじゃあ最初ファンダメンタルテクニカルっていう、まあ、両方学べるのはもちろんいいと思うんですけども、
はい、
じゃあインターン始めます、はい、じゃあ最初どうだったらやっぱファンダメンタル学ぶって形ですかね。
そうですね、はい、でもそこは学びたいんですけども、はい、ただ業務によっては、
うん、
なかなかそのファンダメンタルなところが、うん、まあ、学びづらいみたいなところはあるんですよね、はい、なので、うん、そこはなんか自分で情報を仕入れて、
はい、
いかにそのファンダメンタルなところを意識できるか。例えば、うん、広告運用のインターンをするとしますね、はい、その時に運用している商品がありますと、はい、で与えられた作業としてはクリエイティブ画像があってテキストを特化引っ返して、
はい、
まあ、広告費と効果が合うように調整していくみたいな作業をしてるとしますね、
うんうん、
で、まあ、これだけをやっていたら、まあ、テクニカルなところにずっと関わるみたいなことに なるんですけど、
はい、
ただそこでなんだろうな、じゃあこの売る商材ってどこが強みで、
はい、
果たして競合と比べた時に、
はい、
このユーザーの人はどういうところで買ってるんだろう。例えばメンズコスメだったら匂いがいいのかきつすぎないのかとか、はい、
うんうん、
触り心地がいいのかとか、
うんうん、
で実際にそれを調べて分析してコンセプトを再度作っ った上で、うんうん、例えばその上で運用するとかであれば、ちゃんとファンダメンタルのところまで意識できた上で、
はい、
まあ思考がそうですね、そっち行ってるんで、うん、まあちゃんと運用して成果も出すみたいな。そこはちゃんとファンダメンタルのところとテクニカルのところ、はい、まあ両方ね、使えてる状態になるかなと思うんですけど、僕だったらなんかそういう思考でやるかなと。はいうん、
なるほど。もしも上司が、まあ、そういった、まあ、思考の人って、それこそその、まあ、経営者で、僕もそれこそそんなに磨かれてるとは言い難いですし、
はいはい、
まあ、それこそマーケティングって悩んでみ、とりあえず営業できればええやろみたいな形の経営者の方も多い中で、
う
ん
う
ん、
その
経営者ですらもそういう状況の中で、もしかするとそのインターンだったりか、それかも社会人若手の方の、それこそ上長みたいな方がそういう思考、
はいはい、
そもそもファンダメンタルって何やねんみたいな話であると思うんですけど、
はいはい、 そうですね、
そういう人が上になった場合に、うんうん、どうやって対応されます
か？それで言うと、はい、もっとそもそも論の話になるんですけど、はい、マーケティングができないと、もはやなんかオワコンなんですよ、ね、結構オワコンなんで、はい、例えばその、まあ、日本って30年前と比較すると、まあ、世界の企業の株価ランキングで今上位50位一社も入ってなくて、うん、30年前は90% ぐらい日本企業だと思うんですけど、まあそれもちょっと話すと長くなるんで割愛するんですけど、まあいろいろ歴史的な推移があって、日本ってマーケティング全然意識してこれなかったっていうのがあるんですけど、まあその結果が今、如実に出てるっていう感じで、ね、まあそのバブルでうまくいっちゃったんで、その思考を引き継いちゃってる経営者がめちゃめちゃ多いんですよね。で、今、バブルの時って物があんまりなかったんで、まあ SNS もなかったですし、いいもの作れば売れたんですけど、
うんうん、
今はもう物が溢れて SNS がありますと、
うんうん、
拡散する手段もまあいっぱいありますと。なので、いいものを作ってもマーケーできないと売れないっていう状況になってるんですけど、うんうん、なのでそのマーケーなんぞやみたいになってると、そもそももうオワコンなんで、会社移した方がいいですね。
あ、そもそも会社を
変えた方がいい。もう、会社未来ないっす。
終わり。
それかもちゃんとその人が、めちゃめちゃ謙虚になって、マーケーを学ぶかしないと、もう未来ないかなとは思います。はい、
まあ、それどんな商売でもそうですもんね。
そうですね。
これからは。
基本需要と供給見て、そこをつなげられるように思考しないと。
なるほどですね。
出ましたね。
やめました
もん。今日の一言
は。一言もう、オワコン。
オワコン好きができ
ない
気分。オワコンです。
オワコン。そうそう、オワコンになりたくないなってありますし、でもそれをその組織に広げていくっていうプロセスも、それは、そのマーケティングっていうのはすごい重要なんでって頭で分かってても、それをその実際に実践できるプロセスを社内で広めていくっていうのはめちゃくちゃ難しいんじゃないかなと思って。
そうですね。
なんかどうですか、難しくないですか、すごい300人とか、あの、社員さんがいらっしゃったら。
そうですね。まあ、実は、マーケティングとは呼んでないんですけど、はい、やっぱり、あの、事業分析っていうのは必ず毎年、
はい、
反省として、はいはい、まあ、先ほどちょっと出た、その、ファンダメンタルな部分なんですけど、
はい、
3C 分析とか、はい、ソフト分析とかっていうのを、実は、あの、各事業部で必ず毎年、
はい、
全部レビューしながらやっていくっていうプロセスを、あの、事業計画作るときは、うちはやってるんですね。
はい、
で、事業部長と1ヶ月ぐらい、こう、問答しながら、
うん、
まあ、分析の仕方だとか、
はい、
分析をした結果をレビューしていくっていうプロセスが、うんうんうん、まあ多分どこの会社もやってんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
まあ、そういうことですよね、まずね。
そうですね。
そこがずれてると多分その戦略っていうよりも戦術がずれちゃうんで、
うんうん、そうですね、うん、本当におっしゃる通り。ま
あ、正直、お客さんと自分たちとのそのコミュニケーションが取れなくなっちゃって、
はい。はい、
で、まあ結局はお客さんに嫌われるっていうことになっちゃうんで、お客とやっぱりこうラブにならないと仕事ってどんな商売もうまくいかないのかなって最近よく思うんですよね。
そうですね。
愛し合わないといけないです。
結婚するぐらいの
気持ちですね。でも恋愛も基本マーケティングですから、ね。
あら。星野さん、それこそ、
はい、
そのインターンを始める前のかって、
はい、
あの、
はい、
もう、あの、お時間も近づいてきた部分あるんですけども、
はいはい、
そう、どんな学生だったんですか？もう、最初からそういう素養があったのか、
はいはい、
そうじゃなくて、それこそ試行錯誤して、
うんうんうんうん、
まあ、それこそやっぱファンダメンタル、まあ、テクニカルっていうところがあるの、それぞれの重要性理解しながら、うんうんうん、まあ、今、いろいろその PC 回せるのかとか、
うんうんうんうん、
なんかそもそも学生の時から、そういう、どうだったんですか？
はいはいはい。そうですね、学生の時は、別になんかあの、そこら辺にいるような、普通の大学生をやってましたね、結論で言うと。
早稲田でも、ババでもうずっと
飲み。そうですね、
あの。スタイル的にアメリカンだった。
スタイル的に、結構、ファッションまでもアメリカンな感じでしたね。まあ、ゴローズつけて、はい、あの、レッドイング履いてみ
たいな、はい。はいはいはい。
感じでしたけどね。普通の大学生でした。
普通の大学生が、まあ、その紆余曲折あって変わって、 ただもしかすると、その、まあ、今、社会で働かれてる方も、今、就活に就活中の方も、
はい。
自分に強いないんじゃねえのか、うん。なんかそういった人たちに、なんかその元気が出るメッセージとかを、はい、ぜひ欲しいなって思うんですよね。はい、僕も昔、こういう人で、みたいな。いや、でも、変わったんだよ、みたいな、はい、メッセージがあれば、ぜひとも欲しいな。
はい。それで言うとですね、僕は大体その、人生において、相当下を経験してるので
下を経験してる
めちゃめちゃ経験してる、
まあ、上じゃないんですけど、まあまあ、
もう破産したりだとか
うん、
まあなんだろうな、いろいろ僕も就活何者なのか分からなくて2年やってるんですよね、
はい、
2年やってそれでも答え分からなかったから起業したみたいなのがあるんですよ、はい、で、
うん、
本当に自分って何者なのみたいな、
はい、
でもそこから独立したりとかした後も、
はい、
まあ何回か会社ショートしたりとか、まあいろいろあってなんとかかろうじて生きてるみたいな感じなんですけど、
うん、
まあそうですね。でも自分の強みがわからないみたいな。でも僕は最初めちゃめちゃありました。わからないからこそ、うん、まあ就活も2年やっちゃってみたいな。
はい、
みんな決まってんのに自分決められないみたいな焦りで、うんうん、面接とか多分含めて多分200社落ちてますね。めちゃめちゃ落ちてるんですよ。
200社
200社落ちてるんですよね。
でも原動力があったんですよね。
原動力はまあとりあえずなんだろうな、働きたいみたいな、まあ働かないとダメみたいな感じで分からなかったんですけど、でもちゃんとそのまあインターン始めてマーケまあ僕は割とできるっていうのが分かったので、
はい、
まあそこからはすごい早くて、まあ内定もそうですね、うん、なんか一次面接受けたら、その SEO についてまあペチャペチャしゃべくり散らかしてたらもう次最終みたいな裏ルート案内されたりとか、でそこからさらにその自分の能力とか、うん、自分のその精神的なとことか分析してって、うん、まあ自分の強み弱みとかを言語化した上でちゃんと、はい、まあ生きられたというか、うん、っていうのはあるんですけど、そこにめちゃめちゃ僕は時間かけてます、うん、ただなんかただちょっとその、まあ、それも思考体力がいる作業ではあるので、うん、まあなんか瞑想した後にやるとか、うん、ちょっとね一作業はいるんですけど、
はい、
まあでもそこさえできればいいかなと思います。なので僕もそこをなんか、うん、人に教えてちゃんと自分のノウハウが生きてんのかみたいなやったことあって、
は
い、
うん、
それでなんかね就活支援とかもやってたんですけど、まあはい、みんなうまくいってたので自己分析超大事です。
あ、は
い、
ね、
自己分析ですね、
超大事です。
ありがとうございます。
自己分析、まあ、まとめるとあれですかね、その、まあ、そもそも自分の根源的にも働きたいとか面白いことしたいっていうそのところを、まあ、素直に大事にしながらも、うんうん、経験がもしかするとないかもしれないと、
はいは
い、いわゆるそのインプットはちゃんとしつつ、
うんうんうん、
でかつその絶えず、まあ、自己分析なんですけど、自分が何をしたいんだってところも立ち返っても、まさにマーケティングじゃないですかね。
そうなんですよね。結局
人生マーケティング、
ね、人生マーケティング
まさか
いやそうなんですよ
まあでもきちんと自分を棚卸しする時間を作ってやったっていうことがでかいですよね、
う
ん、
そうですね。本当に僕はそこにめちゃめちゃ思考のリソース使ったかなとは思います、
はい、
ちょっと僕うつもやってるので、そのうつにやった時にでもまあめちゃめちゃそこは考えてましたね。自分ってなんで生きてるんだろうかみたいな、ちょっと哲学者みたいな、
もう人生のファンダメンタル、
そうですね、
もうそこまでも立ち返って
自分の生きる原動力とか意味なんだろうみたいな、
そこから這い上がって、もう僕もその何種かそれこそ星野さんが手掛けられてるそのマーケティングの、まあそれをプロジェクトとか知ってるんですけど、すごいものをいろいろやってて、まあなんか本当にもう時間もいろいろ深掘って足りないんですけれども、まあまたどこかでぜひ、
はい、
戻らせてください。
そうですね、はい、ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名。売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
それでは今回はですね、番組をお聞きいただきありがとうございました。それではゲストですね、星野さん来ていただいてですね、はい、お相手は O2D の増田光輝と
スターシステムの稲葉でした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。